議会長泉2014年8月1日ナンバー1716月定例会補正予算を可決ズバリ調整を問う8人が一般質問街角インタビュー6月定例会6月定例会は2日から13日までの12日間で開かれました。一般会計の補正予算や財産の取得、条例の一部改正など8議案、専決処分の承認3件を審議し、すべて原案通り可決・承認しました。補正予算、農業経営支援費、1,384万1,000円。質問、大雪被害対策事業補助金の内訳は？答え、本年2月に発生した大雪による被害を受けた農業施設の復旧に対して費用の一部を助成するものであり、県補助金1051万円を受け入れ、被災施設の撤去費用115万2000円、再建費用1268万9000円の合計を補助する。質問、園芸施設共済に加入している場合の取り扱いは？答え、共済支払金の一部にも国費が充てられているため、国の補助金相当額から共済支払金の2分の1の額を控除する。全員賛成で可決。財産の取得、4479万8000円。消防署に配備している水槽付き消防ポンプ自動車3号車が16年を経過し、ポンプ性能の低下及び搭載式材の老朽化が進み、適切な消防活動に支障をきたす恐れがあるため更新する。全員賛成で可決。公の施設の区域外設置及び利用に関する裾野市との協議。質問、今回の協議に関する北部第 1-4 処理分区の事業計画面積及び計画人口は？答え、裾野市の面積は 94.44 ヘクタール、長泉町は 8.30 ヘクタールであり、計画人口は裾野市が約4630人、長泉町が約650人となっている。質問、裾野市施設を利用することの維持管理費で町の負担割合は定められているか？答え、面積割により一部を負担する予定である。全員賛成で可決。条例の一部改正、全員賛成で可決。公共下水道事業受益者負担に関する条例の改正。事業計画区域の変更拡大に伴い条例を改正。改正内容、新たに事業計画区域に追加した三島駅北口周辺や裾野市境の南一色地区などで受益者負担金の負担区を第6負担区と設定し、また単位負担額を1平方メートルあたり217円と設定するもの。質問、第6負担区の単位負担金額を1平方メートルあたり217円とした理由は？答え、第1負担区から第5負担区まで全て同額とした経緯があり、他負担区との均衡を考慮したためである。上下水道審議会に諮問し、適当である旨の答申を受けている。非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の改正。消防団員等、公務災害保障等、責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い条例を改正。改正内容、国の退職報奨金の基準は勤務年数5年以上10年未満が支給の最低基準である。当庁では消防団員の 処遇改善を図るため、従来より町独自の区分を設け、2年以上5年未満も支給対象としていることから、4年以上は国に準じ、5万円程度の引き上げを、2年以上4年未満は一律3万円を引き上げる改正を行う。質問。町独自区分の2年以上4年未満を3万円とする根拠は？答え。国の基準が5年以上5年ごとの区分に設定されている。引き上げ額を1年に換算すると1万円となることから、町独自区分は3年に合わせ3万円とした。火災予防条例の改正。消防法施行令の一部改正に伴い条例を改正。主な改正内容。1、多数の者が集まる催しで火器器具を使用する者に対し消火器の準備を義務付ける規定を追加。2、屋外で大規模な催しを主催する者に対し防火管理体制の構築を図るために防火担当者の選任や火災予防上必要な業務に関する計画の作成、当該計画に基づく業務の実施を義務付ける規定を追加。3、屋外における催しの防火管理の実効性を担保するため火災予防上必要な業務に関する計画の提出義務違反者に対する罰則を整備。質問。条例の中で屋外での催しのうち大規模なものとして消防庁が別に定める要件とは何か。答え。総務省消防庁において条例制定基準を改正するにあたり大規模なものと想定したものが10万人以上収容可能な場所で露店などの出店数が100店舗以上との要件を示しており、この要件に準じて告示する予定である。このため、現在、町内で指定催しに該当するものはない。質問。罰則の内容は？答え。条例に規定する計画書の未提出に対する罰則であり、30万円以下の罰金となる。また、静岡地方検察庁と立件の可否、刑罰の程度の妥当性などの任意協議を行った結果、特段の意見はないとの回答を得ている。その他、後期高齢者医療に関する条例の改正。専決処分。専決処分とは、議会の権限に属する事項を町長が議会に代わって意思決定を行うことです。緊急を要し、町長が議会を召集する時間的余裕がないと認めた時などで、専決処分されたものは、議会の議決と同じ法律効果が発生します。6月定例会では、次の3件が専決処分されました。税条例の一部改正。1、町民税の改正。2、固定資産税の改正。3、軽自動車税の改正。都市計画税条例の一部改正。国民健康保険税条例の一部改正。全員賛成で承認。長泉町道路線の認定。町道の路線認定、変更または廃止に関する規定に基づき町道の路線を認定する。町道836号線。全員賛成で可決。意見書の提出。6月定例会では1件の陳情がありました。審議の結果、全会一致で採択となり意見書を提出しました。労働者保護ルールの見直しに関する意見書。農業委員の改選。26年7月19日で任期満了となるため井出春彦議員が議会から推薦されました。常任委員会の視察報告。総務民生委員会5月13日から15日。1、愛知県日進市、日進市体操推進事業。 市の健康計画生き生き健康プラン日進21で20年度に行った中間評価の結果に基づき、その後5年間をメタボリックシンドローム対策と心の健康づくり対策に重点を絞り、その具体的な取り組みの一つとして日進体操を大学との連携により作成し、周知普及を行っている。この体操は体力別に4種類あり、子どもたちからは楽しさと元気と可愛らしさをもらい、大人は生活習慣病予防に、高齢者は認知症予防と介護予防に重点を置いている。成果と結果、24年11月に行った市の健康計画アンケート日進体操の周知度の調査では約6割が知っていると回答しており、市民への周知が進んできている。2. 滋賀県湖南市発達支援システム。この事業は支援の必要な人に対し、乳幼児から学齢期、就労期まで教育、福祉、保健、就労、医療の関係機関の横の連携による支援と、個別の指導計画を縦の連携による支援を提供している。3. 奈良県王寺町 J 徴収率の向上。以前の王寺町の状況。1. 滞納者宅への集金が業務の中心。 2. 地区ごとに担当者がいて、それぞれがバラバラに対応。3. 延滞金を取っていない。 4. 滞納額に見合わない少額分納を承認。 5. 納期限切れの納付書でも納付が可能。改善事項。 1. 滞納者宅への集金廃止。 2. 地区担当制の廃止。 3. 延滞金をしっかり徴収。 4. 滞納に見合わない少額分納を絶対に認めない。 5. 納期限切れの納付書では納付できないように徹底。滞納整理方針。払えるのに払わない人と、払いたいが払えない人を見極めることが大事。現年度課税分重視と下年度滞納繰越額をいかに圧縮するかが重要。
先進地に学ぶ建設文教委員会、4月22日から24日、4件あります。1、長野県軽井沢町、六本辻ラウンドアバウトの導入。この交差点は、旧軽井沢別荘地の中心に位置し、4本の町道が放射線上に交差する六枝交差点で、モータリゼーションが発達する中、信号制御が不可能で大変危険な交差点であった。この交差点を現状より安全性が高まるという意思決定のもと、ラウンドアバウトを導入することとなった。効果検証。交差点内の車両速度が減速し、歩行者、自転車への危険性が減少した。歩行者、自転車の乱横断が減少し、安全性が確保された。周知活動を重視したため、利用者意識が醸成され、ルールの徹底が図れた。ラウンドアバウト周辺道路で車両の減速効果により、降雪によるスリップ事故がなくなった。 2. 長野県諏訪市ものづくり教育奨励理科振興事業。15年度から始めたキャリア教育として、ものづくり教育をベースに、20年度に教育特区として内閣府の承認を受け、正式科目としての相手意識に立つものづくり科を市内全小中学校に導入した。これにより、行政、学校、企業、家庭、地域が協力連携し合い、諏訪市の子どもたちがものづくりへの興味関心を高め、基本的な技術を習得するとともに、思いやりの心を育て、地域を理解し、 郷土を愛する気持ちを身につけていくことを目指している。3、長野県岡谷市。放課後子どもの居場所づくり事業、21年度に3校で開始し、23年からは全校8校を対象に取り組んでいる。内容は、放課後や週末などに学校施設を活用して子どもたちの安全安心な居場所を設け、地域の参画を得て学習、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動などを行う事業を実施している。子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育つ環境づくりを推進している。4、長野県飯田市。リニア中央新幹線によるまちづくり。東京、名古屋、大阪を結び、東京、名古屋間は2027年、大阪までの開業は2045年の予定。リニアの実現は、産業立地の可能性向上や交流人口の拡大などのプラス面と、ストロー現象などのマイナス面を最小限にとどめるためのまちづくりを推進するため、リニア将来ビジョンを策定し、本地域の将来に向けたまちづくりの指針とした。その他、長野県飯田市東和町ラウンドアバウトの導入、山梨県都留市県立リニア見学センター。ズバリ調整を問う。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題の報告や説明を求めたり質問することを言います。8人が一般質問。山田勝議員、財政の見える化を。下山和則議員、町のさらなるにぎわいづくりの推進を。よもよしお議員、町づくりの課題。大沼正明議員、長泉町地域防災計画は。町ホームページのさらなる進化は。宮口義孝議員、住民の安全安心を。おもてなしと施設利用申し込みは一箇所で。放課後児童会拡大など規制緩和への準備は。都市計画、次は下戸刈駅前広場。杉森健二議員、民間企業共同の水力発電を。伊豆半島ジオパークで観光事業推進を。魅力ある情報を広域に。下山哲夫議員、新時代の自治体としての取り組みは。柏木豊議員、まちづくりを問う。最初は山田勝議員の質問です。質問。総務省による振興会計制度に基づく貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の活用方法は。企画財政課長。経年比較や他団体との比較、また公的機関から出ている基準値や平均値と比較して財政分析するなど、主に財政状況の把握や実施計画、予算編成などの財政運営上のツールとして役立てている。質問。発生主義・複式簿記会計への移行を進めて、より健全で町民に開かれた制度を確立して財政の見える化をすべきと考えるが。課長。本年4月、総務省から統一的な基準が公表され、予定では来年1月をめどに地方公共団体に対しておおむね3年以内に移行するよう要請がある。準備が整い次第、速やかに対応していきたいと考えている。質問。固定資産台帳の整備状況は。 課長、財務諸表に計上される公共資産の取得価格、取得日、耐用年数、減価償却費などを記載した台帳で、これまでこういう財産台帳などは備えているが、当庁を含め多くの自治体においても台帳の整備はできていないのが現状である。ただし台帳の事前整備とされる公共施設白書の内容を把握したファシリティマネジメントは策定済みである。今後総務省から具体的な要領が示されるため、基準などを検討した上で台帳の整備を進めていく。質問、わかりやすくどのように発信していくのか。総務部長、現在広報誌やホームページで当初予算の概要や決算状況、地方債や基金の残高などを公表している。財務情報の開示は財務情報を利用する方に理解されるよう工夫や配慮が必要である。今後も町の資産や将来払うべき負債の額、さらに公共施設や住民サービスに要するコストなど、町の財政全般を分かりやすく公表していきたい。下山和則議員、質問、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた県推進本部の進捗状況は。総務部長、県は事前競技合宿誘致候補リストを26年度中に完成させるため、市長や競技団体の意向を調査把握し、誘致戦略の完成に向けた対応を図る計画である。質問、誘致可能な種目を選択し誘致への準備を進める考えは。部長、スポーツ、観光、商工など関係団体の協力を仰ぎ、事前競技合宿地として可能性があるのか。また県や競技団体からアドバイスを受けながら立候補可否の協議を進める。町に温泉施設を。質問、設置に向けた第一歩として実施計画に調査費の計上は。町長、町内に民間温泉旅館があり、また東名沼津インターチェンジ周辺に民間施設もある。発掘には膨大な費用がかかることも予想されるため、調査費の計上は考えていない。質問、先進地への視察研修を試みる考えは。総務部長、町の活性化につながる町づくりなどを目的とした研修は以前から実施している。温泉に限らず新たな施策展開を図るための研修は引き続き積極的に取り組んでいく。ゆるキャラの作成は。質問、全国的に話題となっている理由の捉えは。産業振興課長、ほのぼのとした雰囲気から可愛い、癒されると人気を呼んでいる。また地域の特産や観光名所などの魅力を PR し、知名度の向上につなげているところもあれば、思惑通りにいかないケースもあるようである。質問、時期的に遅いが作成に踏み切る考えは。都市環境部長、現在町の特性や独自性を統一させたイメージをニコニコの文字でデザインしたメッセージを発信し、笑顔あふれる活力ある町を PR する戦略に取り組んでおり、作成は考えていない。駿河平自然公園に桜の増殖は。質問、年数の経過などにより立ち枯れの様子が見られる。特に中心部に本数が少ない。増殖はできないか。工事管理課長、桜特有のテングス病の対策を図り保護と捕食に努める。質問、桜のシーズンになると新聞やテレビなどで桜だよりが報道されたが、なぜか報道されなくなった。来園像の PR のため再考できないか。課長、インターネットなど各種の情報網にて発信している。今後なるべく多くの方が開花情報を得られるよう なお一層の情報発信を推進する。
よもよしお議員、質問。認知症高齢者を社会全体で支えることが必要と言われる。各地では認知症カフェの設置や自治体開設の交流スペース、地域連携情報共有化システムで行方不明者探しの組織もある。そこで認知症高齢者などや介護家族らの仲間づくりや情報交換もできる居場所づくりの研究は、長寿介護課長、認知症施策としてサポーター養成講座を実施し、地域で支え合う活動を支援する。現在実施している小地域福祉活動推進事業が、地域の絆や支え合いで居場所にもなっており、多くの社会的効果を期待している。質問。災害時に開設される福祉避難所設置運営マニュアルの策定が県下で6市町とまだ少ない。当庁は策定済みだが、そのマニュアルに課題はないだろうか。福祉保健課長。対象者の把握や資機材の確保、また生活相談員など専門的な知識や経験ある人材確保が課題である。加えて昨年の福祉避難所開設訓練の結果、周知や移送手段、利用可否判断の迅速性や統一基準を設ける必要性も感じている。質問。公助としての福祉避難所の2カ所には要援護者や付き添い家族も入ることも考えられる。共助の視点からの地域が主体で地域に設置する小さな福祉避難所の研究は、住民福祉部長、災害時不特定多数の避難者が集まる福祉避難所や広域避難所などでの受け入れには困難が多いことから、共助としての形で公民館など地域資源を活用し、地域主体による地域で支える仕組みとする考えが生まれてきた。災害時、要援護者支援計画の中で小さな福祉避難所を研究していきたい。特典付きふるさと納税の検討を。質問。近隣でも特典付きふるさと納税を始めた。テレビ番組で特典付きふるさと納税はお得だと放送され、どの自治体で何をもらうべきかの情報もある。長泉ファンを増やし、ふるさと意識も醸成したい。現行のふるさと納税を特典付きへと検討すべきでは。企画財政課長。当庁では税収確保の得策とは考えにくく、特典に関する事務処理などの課題も多市町で生じているため、現時点では特典付きの考えはない。ただし寄付された方へのお礼は検討していきたい。大沼正明議員、地域防災計画を問う。災害時の応援ヘリコプター対応は。質問。本年2月に雪害対応のため中止となった航空受援訓練の今後は。地域防災課長。孤立予想地域住民によるヘリコプターの誘導訓練は重要であると考えており、県には継続実施の依頼をする。質問。災害時応援ヘリコプターへの対空表示は。課長。通常の対空表示を役場庁舎と町内3小学校の屋上に番号を表示している。目標物が確認できる意味では、文字や地図記号は望ましいとされているので、今後表示の必要性を県や多市町に確認する。ペットの防災啓発は。質問。町内に登録されている犬の数は。課長。6月1日現在で1741頭の登録がある。質問。飼い主への防災啓発は。課長。出前講座などの防災講話を通じて啓発している。また25年6月に環境省から示された 災害時におけるペットの救護対策ガイドラインなどを参考に詳細なマニュアルの作成について今後調査研究する。質問、町ホームページのさらなる進化を。アクセス数はどうか。行政課長、本年4月1日から情報の拡散性が期待できる Facebook の運用を開始した。5月末までの2ヶ月間で8334件のアクセスがあった。質問、現在 Facebook では町民は町が発信した情報に対してコメントすることしかできないが、8月の防災訓練やイベントなどで試験的に町民から写真や情報を掲載することができるように運用してはどうか。課長、 Facebook の運用は不適切、無関係、営利目的などの情報や写真などの投稿により町の信頼が損なわれることや情報掲載による他への影響などを考慮している。今後実際の運用状況や近隣自治体などの運用状況を踏まえ、さらに情報発信の効果が高まるような運用方法を研究する。質問、町ホームページのイベントカレンダーにより多くの情報を。課長、各所属と連携し町民の皆様にお知らせする情報の取捨選択、掲載方法などの検討をする。宮口義孝議員。質問、近年事件解決に顕著な威力を発揮している防犯カメラは監視の目から地域の目としての市民権を得てきた。高性能低価格化でコンビニ、スーパーなど民間では常備されている。民間の点を公共の点の拡大で線にして、より一層の抑止力効果と安全安心の向上を図っては。地域防災課長、犯罪抑止に有効な場所の選定が困難なこと、プライバシーの問題もあり今のところ設置予定はない。地区安全会議や地域安全推進委員の地道な啓発活動や警察と連携した取り組みを引き続き展開していく。質問、警察からの要望は、また連携や協働への考えはないか。課長、現時点では要望はなく共同での設置予定もないが、下尖駅駐輪場の防犯カメラの更新増設の際には裾野警察署の防犯設備士の助言をもとに効果的な設置をした。また要請による映像提供など警察との協力体制は整っている。質問、園児児童生徒の安全安心の向上や施設侵入防護のためにも必要と考えるが、教育委員会としての見解は。教育部長、現段階では設置の計画はないが、一部の教育施設では設置されているので、その運用実績などを参考に活用を検討していく。質問、防犯教育の縦割りでなく共同での設置を提案する。狭い我が町だからできる取り組みでは。総務部長、現時点では広範囲での設置は難しいが、学校や公共施設への設置をまずはプライバシー保護のガイドライン作りから調査研究していく。施設利用申し込みの一本化。質問、町内の体育施設、バーベキュー場、健康増進施設など町内外からの利用者は増加中。利用者にとっては各施設の申し込みはどこでも可能との認識を持っている。各施設の利用申し込みはウェルピア長泉で完了する方法を見出せないか。健康増進課長、健康公園内の管理運営は町、その他は対協であり困難。予約状況の確認を相互で連絡を取り合うなど、柔軟な対応と利便性の向上に努めている。子ども子育て支援新制度。質問、国の子ども子育て支援新制度への対応は。子ども育成課長、 町子ども子育て支援事業計画を策定し、幼児教育、保育などのニーズ量や供給体制などを明らかにする。下尖駅前広場。質問、ジオパークのルート整備を含めた下尖駅前広場の整備は。町長、駅前広場は JR 用地で課題を整理する必要がある。今後ジオパークの案内表示板の整備も含め、下尖駅を中心とした周辺整備を進めていく。
杉森健治議員、小水力発電設置に向けての現状は。質問、改良により震災時の電力供給など活躍が期待されるが導入は。都市環境部長、現在民間業者から市街地の農業用水でもある小河川に小水力発電設備を設置したいという事業提案を受けている。売電した利益の一部は事業に協力した地域に還元し、災害発生時には貴重な電源として活用が可能となる。民間設置のため町の経費は必要ない。またこのような例は県内にはないため、関係法令に対する手続きや維持管理に関する検討、土地改良区との合意などが必要であり、協議を進めている。住民や企業連携、広域への情報発信を。質問、今後の計画と展開は。部長、設置予定地は桜堤地先の久保田川で、今年中に実証実験を行う予定である。発電設備出力は7キロワット程度で、開放型振り子式下書き水車と呼ばれる発電機を使用する予定。組み立てには町内事業者が参加できないか調整中である。小水力発電に関する情報を広く発信し、大勢の人が関わることで新たな技術の革新だけでなく、人々のライフスタイルを見直すきっかけになればと考えている。伊豆半島ジオパークの現状は。質問、ジオサイト、ジオポイントはどこなのか。産業振興課長、現在伊豆半島ジオパーク全体で114のジオサイト、315のジオポイントがあり、町内では5つのジオサイト、10のジオポイントが設定されている。ジオサイトは桃沢川、駿河平、長久保、鮎壺の滝、久保の湧水の5つ、それぞれにジオポイントが存在する。ジオサイトは目玉スポット、ジオポイントはその構成する資産、場所のことである。質問、ジオガイド育成の取り組みに対する考えは。課長、認定試験に合格した認定ジオガイドは幅広い知識を身につけ、ジオの素晴らしさを伝えることで関心が高まることが期待できる。今後町内限定ジオガイドの養成も含めて支援を考えていきたい。質問、経済効果を生むための商品開発など各種団体との連携は。課長、商工会などの関係団体と連携し、経済活動の振興を図るとともに、ジオパークの認識を高める活動を積極的に行っていきたい。下山哲夫議員、質問、新時代の自治体としての取り組みは。答え、企業の事業拡大に向け積極的に支援していく。質問、雇用を増やす取り組みは。都市環境部長、持続した活力あるまちづくりに向け、産業の振興や創出、雇用確保を念頭に企業誘致施策を推進している。既存企業にとどまって創業を継続していただくための留置や事業拡大に向けた投資に対する支援も積極的に取り組んでいる。質問、定住施策の促進は。総務部長、日本創生会議が発表した2040年の人口推計において、県内の多くの自治体が将来消滅する可能性がある中、
当庁では例外的状況である。当庁では引き続き重点施策を推進し、住み続けたくなるようにさらなる住民満足度の向上を目指していく。質問。放課後児童会の OB や OG を活用し、地域ぐるみで放課後児童会を支援する環境づくりの考えは。教育部長。 OB や OG がボランティアで参画する事業はないが、のびすま事業などに参加する際には地域の人たちや保護者、高校生なども参画している。高齢者の健康づくりは。質問。ロコモ体操を作る考えは。ロコモ体操とは寝たきりにならないように行う体操のこと。住民福祉部長。24年度からラジオ体操を健康づくりの推進プロジェクトに位置づけ実施しているため、現時点での計画はない。しかしロコモ対策は必要であると認識していることから、ラジオ体操に加え要望に基づいた講座を開催する。税徴収率の向上は。質問。税徴収率の向上の対策は。住民福祉部長。これまで実施してきた事業を継続するとともに、特に現年度の滞納を減らすことが重要である。早期に分割納付を相談や執行停止を検討するなど対応していく。内陸のフロンティアを開く取り組みは。質問。具体化と進捗状況は。総務部長。新東名高速道路長泉沼津インターチェンジ周辺地域では、本構想に基づく第1号となる企業選出が決定しており、着実に進捗している。またインターチェンジ周辺地域を核とし、首都圏との地域間競争も意識し、昨年度より県沼津市とともにインターチェンジ周辺地域の土地利用の全体構想の検討に着手した。引き続き地域の防災減災と地域成長を両立させた魅力ある地域づくりを着実に進めていく。柏木豊議員。質問。町の急速な発展に伴い人口が増加している市街化区域を拡大すべきでは。町長。基盤整理、企業誘致、子育て支援策により人口は増えている。住みたいという人の声も多く聞いている。市街化区域の拡大は行いたいが、県の決定で国の同意も必要、町の裁量で決定できない状況から、市街化区域の拡大は難しい状況である。質問。課題は何か。都市環境部長。当庁を含む周辺市庁で構成する東駿河湾広域都市計画の枠組みの中で検討する必要がある。最も基本的な指標は、この区域全体の将来人口が増えることが前提である。また土地区画整理事業の実施、都市基盤の整備、有料農地の保全なども求められる。質問。市街化調整区域のまま宅地開発できる手法は。建設計画課長。地区の将来像を示し、道路などを配置し、建築物などを規制誘導する地区計画制度と、一定の要件を備えた区域で建築物の用途、区域を条例で定める開発条例制度がある。質問。市街化調整区域でも都市計画道路の整備が進んでいる。今後の市街化調整区域の土地利用の考えは。部長。課題の整理を行い、市街化調整区域の土地利用を関係機関と協議調整し、方向性を検討する。質問。都市計画道路の次期整備路線は。答え。高田上尖線の沼津三島線から下尖文京線である。質問。町が事業主体として実施する新たな 街路事業が実施計画に示されていない。都市計画道路の整備が進む中で早急に計画を進める必要があるが、町長、これまで都市計画道路を中心に積極的な道路整備を行ってきた。開通に伴い交通の円滑化、居住環境の向上、良好な市街地の形成などが図られ、町が活性化してきた。都市計画道路は広域的なネットワークが構築されることで機能が発揮される。東駿河湾環状道路は広域幹線道路、都市計画道路片浜池田線は新東名高速道路、インターチェンジアクセス道路として整備し開通した。また町がここ数年で最も力を注いできた路線は、県三島市と連携して整備を進めている池田柊木線である。この路線もようやく完成のめどが見えてきた。今後優先的に整備すべき路線は、現在県が整備中の沼津三島線を県事業として東へ延伸をお願いする中で、三島駅へのアクセス道路としてネットワークが構築できる高田上尖線の沼津三島線から下尖文京線までの区間と考えている。
期待しています。私の要望、意見。この町は住みよく、人柄もとても良いと思います。ただ今の時代、老人がもっとゆとりを持って生活でき、もう少し心豊かになる町にしてほしいですね。50代女性。河川汚染対策やソーシャルメディア活動など多岐にわたる議論が掲載されており、頼もしく思う次第です。いろいろな角度から長泉町の将来を考えていただけるよう期待しています。50代男性。毎回長泉沼津インターチェンジ周辺の話題が載っていないか気にしながら読ませていただいています。長泉沼津インターチェンジ周辺にもっと商業施設を誘致してほしいです。賑やかなインターチェンジ周辺を期待しています。40代女性。内陸フロンティア構想など長泉が大きく変化していくために重要な事業である。議論を重ね、町民にとってメリットの大きいものにしてほしい。また財政も健全なまま維持してほしい。20代男性。清流復元に向けて取り組むについて興味を持ちました。人間のためにも、田んぼのカエルのためにも、今後の長泉のためにも、多くの人々が意識を持ってみんなで大切にしていきたいです。30代男性。日本一住みやすい街を目指して頑張ってください。50代男性。中泊地区も以前に比べると便利になりました。欲を言わせていただければ郵便局が近くにあると幸せです。70代女性。写真ありの Q&A は分かりやすく良いと思います。今後 Q に対して検討するとか策定していくという言葉の結果こうなりましたの報告もあるといいですね。40代女性。議会を傍聴しませんか。どなたでも傍聴できます。開会日当日、役場3階の議場傍聴者入り口より入場いただき、受付票にご記入ください。団体での傍聴は事前にご連絡ください。車椅子対応席もあります。9月定例会は9月1日月曜日に開会予定です。会議録もご利用ください。議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑・答弁の詳細は会議録に詳しく載っています。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また町ホームページにも載っています。 26年3月定例会分まで載っています。街角インタビュー。現在伊豆半島ジオパーク構想の取り組みに参加しているあゆつぼく在住元メディア出身の田村俊夫さんにお話を伺いました。伊豆半島ジオパーク構想に参加したきっかけは、田村さん、メディア勤務を引き引退後、地元の歴史や地質地層などに興味を持ち、9年前から専門家と協力して勉強会や視察研修などをスタートしました。その頃からコーディネーターとして伊豆半島各地の案内を始めたのがきっかけとなっています。具体的な取り組みは、田村さん、今まで学んだ知識を生かし、伊豆半島ジオパークの意味やこれからの姿を呼びかけ、現在講話や現地案内を行っています。また毎年8月に戦争の悲劇を伝えたいという展示会事業を実施したり、地元の歴史を伝承していく取り組みを行っています。今後の取り組みとメッセージを。田村さん、27年の伊豆半島ジオパーク世界認定に向けて取り組んでいます。そうなれば国内海外より興味を持った方たちがこの町にも訪れるようになります。そして地域活性、まちづくりに貢献が期待されています。そのための呼びかけや勉強会などを引き続き行っていきたいと思います。町内にもいくつかのジオサイトや歴史が存在します。現地に訪れてみて触れて感じてください。杉森。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル109、丸沢野外活動センター。ヒント、夏には川で水遊びもいいですね。町内にある施設の名前を出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは9月1日月曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号411-8668、長泉町中戸狩828番地、広報校長委員会。前回の正解はベでした。応募総数38通。編集後期。今回は議会活動の一環として、常任委員会の先進地の視察報告を掲載しました。これからも長泉発展のために先進事例を参考に町への提案をし、議会活動の報告をしてまいります。夏真っ盛り、海や山に出かける機会も増えると思います。熱中症に気をつけて、くれぐれも事故のないように。山田、発行責任者、議長、溝口勲、広報校長委員会委員長、山田勝、副委員長、宮口義孝委員、栗原睦明、下山哲夫、大沼正明、小永井光一、杉森健二。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報校長委員会、郵便番号411-8668、駿東郡長泉町中戸狩828、電話 055-989-5526、ファックス 055-986-5905、 メールアドレス議会@長泉.org、 ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/。 これで議会長泉ナンバー171を終わります。NVC